おはようございます。私は成長の家本部講師の澤田真嗣です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、無限の可能性があるをテキストに、運命を変える言葉の力というテーマで話をさせていただきます。まず、運命とは何かということをお話ししなければならないと思います。運命と言いますと、決して変えることのできない宿命と考えている人もいるかもしれません。確かにそういうところもあるのですが、それは私たち人間が何回も生まれ変わってきているため、その生まれ変わった間に積み重ねてきた業の集積によって決められたところもあるということなのです。業とは、仏教で、身、空、意の三つの業に分けられています。身というのは、顔などの体をもって表したこと。空というのは、口、すなわち言葉で発したこと。意というのは、心で思ったことでありまして。私たちは過去、自分自身が積み重ねたところの、そうした業というものを背負って、今、この世に生きているということなのです。だから、すべての人間は神の子であって、完全円満な存在でありながら、ある人は貧しい環境に生まれ、ある人は体が虚弱に生まれ、また、ある人は富豪の家庭に生まれ、ある人は体が非常に丈夫で生まれるというように、いろいろな姿を表して生まれてくるわけですが、それは自らの過去の業が集積したものなのです。そして、そうしたいろいろな姿は、その人にとって最もふさわしい形で現れているということができるのです。ここで本日のテキストであります。前成長の家総裁、谷口成長先生ご著書、無限の可能性があるの25ページ、業の類似についてというところを朗読させていただきます。人は皆、それぞれの人格に合った家庭に生まれてくる。それゆえ、父となり、母となる人は、生まれ出る子供にとって、最もふさわしい父であり、母である。とんでもない父のところに生まれた、とんでもない母に育てられた、という人もいるが、それはとんでもない間違いである。なぜなら、この世には法則があって、これを神話の法則という。因果の法則とか、もっと砕けて言うと、類をもって集まる法則とも言うのである。馬の子は馬であり、牛の子は牛だというようなものだし、馬は馬同士が群れをなし、牛は牛たちで群れて暮らすような現象を言う。そこで人が地上に生を受けるときも、子供の魂は、父母の魂と似たようなものが生まれてくる。これをお互いの業が似ているとか、遺伝子が似ているなどというのである。朗読を終わります。しかし、過去世の業の集積として現れている私たちの運命が決定的なものかと言いますと、決してそんなことはないのであります。この世の心がけ次第、努力次第によっては、自分の運命を良い方向へ転ずることができるのです。では、どうすれば私たちは、運命を良い方向に変えることができるのでしょうか。それは、言葉の力を利用することが大切です。言葉といっても、口で発する言葉だけを言うのではありません。先ほどお話ししました、三語と言われる、心、空、意が言葉なのです。それゆえ私たちが幸福な生活を実現しようと思うのなら、そしてさらに運命を良い方向に変えようとしたら、まず言葉で表現しなければならないのです。例えば、ありがとうという感謝の言葉をたくさん口にし、表情に表し、 そして心で思わなければならないのです。人の欠点ばかりを口にし、憤り、心で悪いことを思ったのでは、人はどうしても不幸になってしまうのです。愚痴ばかりを言って幸福になったという人はどこにもいないのであります。言葉の力がどんなに偉大なものであるかについて、前清張の家総裁、谷口清張先生は、本日のテキストではありませんが、ご著書、皆神の子で素晴らしいの中で、次のような小学生の作文を紹介してくださっています。今から約40数年前、熊本のある新聞社が募集した作文で、第1位になった太郎くんという少年が書いた、父ちゃんは良い人、と題する文章です。同書の21ページから24ページを朗読させていただきます。父ちゃんは良い人。僕は6年生になってから、たけちゃんと映画を見に行った。お金は僕がヨーグルトを配達したのを持っていたので、不足の分は母ちゃんから20円もらって行った。映画はニュースと、丹下左膳と、西部劇があった。やっぱり父ちゃんを殺すのは、刀よりピストルの方が良いと思った。それから、悪漢がカーボーイに眠り薬を飲ませたので、それも良いと思った。タケちゃんの家から農薬を取ってきて、それを父ちゃんの焼酎に入れて、酔っ払っている時、飲ませて殺そうと思った。そうして大きくなるまで、懲役にいる方が良いと思った。映画を見て家に帰ったら、父ちゃんは酔っ払って、四つ叩かれた。かまどの縁を直していなかったと言って、昆虫症、出てうせろと言って叩かれた。四つになるとき、ここへ来てから、数えきれないが千回ぐらい叩かれたと思った。僕の本当の父ちゃんは、大阪で、船から落ちて死んだので、ここへ来た、と母ちゃんが言った。僕の姉ちゃんの梅子姉ちゃんはずっと前からここにいるので、父ちゃんは梅子姉ちゃんにばかり物を言う。お吉ばあさんが入り豆をくれたとき、お前は父ちゃんに父ちゃんと言うかい、と言ったので、言わん、と言ったら、そりゃあお前が悪か。父ちゃんは、よか人間じゃけん。お前が父ちゃん、父ちゃんと言うなら、父ちゃんはきっと、むぞがるぞ、かわいがるぞ。今晩、父ちゃんの肩ば叩いてやらんかい、と言ったので、やばいだ、と言った。そしたらお前が父ちゃんの肩ば叩いてやりよったら、叩かれんことなるけん、肩ば叩いてやれ、と言った。僕は、嫌だったけれど、その晩、父ちゃん肩ば叩こうかと言って叩いてやった。父ちゃんは黙っていた。いつか続いて叩いた。父ちゃんは何も言わなかったが、5日目の晩叩いていたら、父ちゃんが咳を出した。もともと父ちゃんは体があまり丈夫でないので、叩くのをやめて、父ちゃん、また悪かとね、と言ったら、ああ、と泣き出した。僕はびっくりして、度外したとね、と言ったら、父ちゃんは泣きながら、俺はお前に罰が当たって肺病になってしもた、と言った。そして、太郎を堪忍してくれ、太郎を堪忍してくれ、と言って泣いた。そばにいた母ちゃんも泣いた。姉ちゃんも泣いた。僕は、大きくなったら一生懸命働いて、父ちゃんに何でも買ってやりたいと思った。お吉ばあさんが言ったように、父ちゃんは良い人だった。朗読を終わります。太郎くんは毎日酔っ払った父親に叩かれ、父親を殺し、刑務所に入っている方が今の環境より幸せというとても辛い環境にいたのです。しかし、お吉ばあさんの一言によって太郎くんは、それまであまり言葉も交わさなかった大嫌いな父親に対し、父ちゃん、 肩は叩こうかと自分の行動を変えたのです。何も言わない父親に対し、5日間も続けたというのですから、太郎くんは素晴らしい善後を積み重ねたということではないでしょうか。このように、太郎くんの心が変わり、言葉の力を実践して、父親に肩叩きという愛を与え続けると、たった5日にして環境が一変してしまったのでした。これは、父親が5日間で急に変わったというのではなく、太郎くんの父親に対する見方が変わったことによる、父親の変化であります。太郎くんが父親の見方を変えたときに、それまで敵と見えていたものが自分にとって一番大切な人だったということが分かってきたのです。そして、太郎くんの心の変化が、父親に伝わったということなのです。太郎くんが最後に、お吉ばあさんが言ったように、父ちゃんは良い人だったと言っているように、この世の中に本当に悪い人などは一人もいないのであり、こちらからの愛の働きかけが足りないから、悪いように見えているだけで、言葉の力によって愛の働きかけを行えば、運命も良い方向に変わっていくということが、この太郎くんの体験からもお分かりいただけると思います。人間は神の子であり、完全円満であるというのが、私たち人間の本当の姿であります。その神の子なる私たちは、肉体という仮の衣装をまとって、現象世界でいろいろなことを体験し、学んでいるわけで、現象的に見れば、悪いように見えることがあるかもしれません。しかし、そのすべてが自分自身の魂が向上するための絶好の機会であると捉えると、どんなことが起こってきても、必ず良くなる、ただありがたい、という生き方をすることができるようになれば、そうした善行の積み重ねることによって、運命も良くなっていくのです。時間が参りましたので本日の放送を終わらせていただきます。